解体者の夜ヘルツ
ヒイラギ司は俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
沢地帰りヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、では告知から9月27日金曜日、阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースペースで、二次元再退社の夜ライト18、クッコロ大魔王開催されます。バーイベントになります。会場18時45分、開演19時、で21時頃終演予定で、その後、まあ、ちょこちょこっと飲みながら、来てくれた方と雑談するかもしれません、はい、ということで。
はい。
はい、こちらの方も予約受付中ですので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
早いもん勝ち。
はい、
ぜひぜひ。
15名ですからね。
そうですね。
はい、さあそんな感じでまたアニメの感想を話していきましょうか。
はい
はい、
では、松崎さんからお願いします。
はい、うん、ロシデレが、
はい
はい、
まあ、その期待作とかでも、まあ、結構喋ったりとかしてて、
うん、
まあ、の、設定が、なんて素晴らしい設定なんだ、みたいな話を、
はいはい。
なんかみんなでしたじゃないですか。
は
い、
うんうん。
その、ね、自分には割とツンケンしてくる、そのロシア人女性が、
うん。
ぼそっと、ロシア語でだけ、ロシア語で、出れると。
うん。うん
でも、そのロシア語を、こっちは分かってるっていう。
うん。
だから、出れてることも全部筒抜けの状態でっていう話だっていう。
は
い、
そう。彼女の方だけは気づいてないっていうね。うん、バレてることに、
うん。
うん。
っていう、なんか素晴らしい設定だね、みたいな話を。
はい。
だから結構、そういう話が多いのかなっていうイメージだったんですが。うん、
はい。
はいはい。
結構なんか、奥行きのありそうな。
うん。
なんかね。
そんな単純な話でもなんかない。
うん。
そう、もっと、なんていうんですかね、こう、高木さんとかじゃないですけど、その、ああいう感じのキャッチボールをずっと見せてくれるかと思ってたら。
そう、なんか、アハレンさんとか、はい、ああいう。
そうそうそう。
うんうんうんうん、
ね。
だったのが。
そしたら
結構みんなキャラクター設定が結構深くて。
そうそう。前はびっくりしてた。なんか最初の方。お前そうやったんかいみたいな。
そう。だからまあ、さすがその、ま、ね、まあ、ラノベっていうのもあって、ちゃんと、なんかキャラクター設定すごくちゃんとあるんだろうなっていうのが。
うん。
なんですけど、まあだからわかりやすいところで言うと、なんか、パッと見、その、主人公のマサチカと、
うん、
まあメインヒロインであるその、アーリャさん。
うん。はい。
と、なんか三角関係になりそうな感じのユキっていう子。
はい。
はい。
が、実は、主人公のマサチカの妹だったっていう。
うん。
うん。
で、しかも親離婚してるから名字が違くて、
うん。
うん。
同学年っていう。
うん。
うん。
なかなか思いつかないというか。
だから学校でそれは明かしてないわけ。
双子じゃないのね。
双子ではない。
ではないんだ。
うん。年号みたいな感じか。
そう。ですね。でも、それはちょっと、ややこしいから学校では幼馴染として、接してるみたいな。
うん。うん。
あのなんか、その、学校での立ち振る舞いと、その家での、
うん、
その、主人公のマサチカに対する態度とのなんかギャップみたいなの。
だから、学校だとすごくお嬢様前としてる感じですけど、うん、割と素だとちょっと銅鐸というか。
そうですね。
ね、
うん、
なんか、喋り方もなんか、
うん、
なんとかだぜいみたいなことを言ってて。うんうん僕はトラドラのミノリンを思い出したんですけど。
ああ。
なんかその、なんか、ノリのいい感じというか。
俺はなんか銀魂好きそうな感じが。
あの口調
に、あの口調に現れて
る。なるほど。
な
んか、うん、おいにって言いそうな。
そうそう。なんか、 テキストは銀玉にあるような気がするな。
とか、そのまあ、主人公の家が実は、なんかちょっと、なんかわ、わけありっぽくて。
うん。
で、その、ユキっていう子に、なんか付き従っている、従者という、うん、これも同級生なんですけど、うん、もういるみたいな。
うん。
綾乃ちゃんっていう。これもちょっと不思議系なんだけど、
うん。
でも本当にその家に仕えてる感じの、
うん。
女の子がいたり、だから、うん、アーレさんの方面よりも、主人公側のマサチカの方が、結構掘りどころあるっていう。う
んうん、入り組んでますよね。
そうなんだよな、うん、なんかもう、ロシア語で出れるとかどうでもよくなってきたような展開になってるから。
どうでもよくはないわ。
でも。どうでもよくはないですけど、なんか。
そこ楽しみにしとんねん、こっちは。
そう。なんか、そこに興味が結構いった部分もあり。
うん。なんか、その、生徒会バトルみたいな。
そうそうそう。
ちょっと重いよね、やっぱり。
そうですね。
なんか、話の背景が。
うん。うん、
そう、だから話だけ、要約すると重いんですけど、
うん、
結構各キャラクターの、その、それこそキャラクター性で、結構明るく見やすくなってる、感じがして、で、まあでもそんな中で、その、アーヤさんがロシア語で助けてみたいなところにやってくる感じとか、あの感じとか、うわ、すげえ、ラノベ主人公だっていう、するんですけど、でもそういう結構重めのお話がある中で、
うん、
僕いいなーって思ったのが、
うん、
その生徒会のね、
うん、
役員であり、副会長の、
はいはいはい。
下木さんっていう、
うん、
人が、まあ、あんま裏なさそうで、
うん、
生徒会にいながらにして、武闘派っていう。なんか、サッカー部と野球部のやりとりをなんか、腕力で解決するような感じの。
うん、あの場にいたらね、もしね。
うん。それでいて会長と、実は付き合っててみたいな。
うん。うん、
あのね、生徒会にいながらにして、あのスポーティーな感じって、
うん、
しかも、あんまり、その、物語の、わかんないですよ。わかんないですけど、うん、物語の本質にはそこまで関わってこなさそうな感じとか。
うんうんうん、
なんかね、そこなんか一服の清涼剤じゃないですけど、
うん
うん、あそこ僕のなんか癒しポイントなんですよね。
うんうん。わかるなぁ。だってファイル一冊取ることもできへんねんね、あの人。
だから落としてたな。
本棚から、ね。
はい。
でもだから、うまいこと言った、焼き塩レモンみたいなとこはあるんだ
けど。そうそうそう。
うまくことが運んだ。
そうですね。
うん、根っこの属性は多分ね、そんな変わらないのよ、うん。なんかちょっとどっか不器用だったりとか。
う
ん
う
ん、
はいはい。
だから、焼き塩ちゃんが勝ちヒロインになった世界線の話で。で、キャラクター設定として僕は、めっちゃ好みの女の子なので、二人とも。
はいはいはい。
うんうん、
今年、今期は、ド直球に好きなタイプの女が二人いて、めっちゃ幸せですね。
うんうんうん、
そういう意味では。
なるほど。勝ちヒロインでも負けヒロインでも。
どっちでも楽しめる
っていう。どっちでも楽しめる。
いや、面白いですね。
うん。結構その、
面白い。
生徒会対決みたいなのの、
うん、
ね、
うん、
なんだ。答弁とかのシーンとかって。
はいはいはいはい。
結構熱いというか、ね。うん、
そうですね。
また、
まさ、やっぱゆきちゃんが良かったな
ぁ。おー。まさちかのスペックが
高いんだよな。悪者ムーブを見せる。
うん、
あー、はいはいはいはい。
うん、そのまさちかの過去がそうやったんやっていうのも、まだちょっとわからんのもあるしで。
うん。
結局幼馴染みたいな子が、なんか、どっちかなんかなとか思ったら、なんか、どうなんやろみたいな。
なんか、マーシャ、お姉ちゃんっぽい感じはあります
よね。うん、そうそうそう。ね。
うん。
結構そうなるとまたここも姉妹で、
うん。
入り組んでくるみたいなとこは。
でも、あの、妹のこと大切に思ってる感じもすごいするし。で、また、そことは別で、その、まさちかと、ゆきの、その兄弟の、つながりみたいなのもすごくいいし。
大逆転で血がつながってないとか、出てきたりしないのかな。そういう、なんかさ、また大逆転で、こう。
でも結構ここ血が繋がってるから、あの、アーリャとの仲を見れるっていうちょっと安心感もありますけどね。
そうですね。なるほど。そこをもう2話でパッとやってくれたのがすげえホッとしたというか。
ルートとしては決まってるっていうところね。
はい、うん。こいつ絶対邪魔なやつやわって1話見た時思ってたんですよね。もう2話まですぐ。
結論が早い男。で、また2話で。手のひらひっくり返す男。
もう、すぐ。
あの、家のシーンよ、いいですね。
うん。
ね
え。最初同じキャラだって一瞬分かんなかったもん。
なんか。あ、分かんなかったですね。
そうですね。あれ、この子誰、うん、妹キャラ出てきたけど、みたいな。
うん。
そうそう。ネトフリで字幕で見せたら、最初は、うん、あの、キャラの名前、最初に出たりするじゃないですか、うん、第一声とかは。
うんうんうん、あ、はいはい。
あの、本読んでるときは、女の人の子みたいな感じでセリフが書いてあったから。
あ、じゃあちょっとミスリード誘ったとこもある、
ね。で、正体明かしてから、雪で何々ってセリフになって。
結
構そっか。変わってたんで。
その辺もちゃんと気使ってるんですね。気使ってるというか。
そうですね。
あ、でも多分小説で初めて見た感じ出してんじゃない？小説って文字だから。
はいはいはいはい。
あれこれ妹だったんだ、みたいな。
だからなんかそういう、人物とかキャラクターとか、ストーリーとかも含めてすごくドラマ性の、
う
ん、思ったよりもすごくドラマ感じて。
なんかね、そうそう。だマーシャさんもだって、実はすげえできる人やのに、ほわほわちょっと、アーリアの前ではやってるみたいな。
ね。なんかそれぞれのなんか、生きていく術と本心みたいなところとか描いてる感じとか、なんか見応えすごくあるアニメだなと思って。ただただ、萌え萌え、ブヒブヒ、言ってるだけじゃないぞお前らって。
ねえ。なんか最初はこうニヤニヤ大喜利で来るんでしょと思ってたら。
思ってたらそうですね。
そうですね。
あらっていう。
やられたわ。
結構久々にあの、すごい力を持ってる生徒会みたいな感じのも見た気がするな、なんか。おお、いや、面白いっすわ。
ねえ。はい。あと、エンディングの曲線っすね。
ああ、いいっすね。
抜群だわ。
そう、あの、年代があまり偏ってないですよね。結構古いやつもあるし。
なるほど。
割とキンキンのやつもあるしっていうので。
うん、
あれ、だから毎回、だから、全部上坂すみれが歌ってるんですもんね。
ねえ。映像も毎回なんか違うし。
うん。
すごいっすよね。
確かに凝ってる。やっぱ昔の曲のカバーやられるとやっぱりオタクって弱いですね。
いや、弱いね。もう、それは弱いわ。
まあ、マケインのラブ2000とかも、うわーってなりましたけど。
うん。
今期は2つあるよ、枠が。
すごい。
エンディングカバーで、あの、ボーイッシュな、女が出てくるアニメ。
そうなってくるともうこっちのアーリアさんの方も負けヒロインとか気になってきちゃうもんな。もうごっちゃなってくるわ。
はい、ということで、ロシデレ。
はい。
ありがとうございます。はい。
了解しました。じゃあ、次私ですね。
はい。
まあ、佳境も佳境の僕のヒーローアカデミアですね。もう最終章。まあ、はい、原作はもう完結して、あの、僕単行本派なんで、まだ、あの、最終回まだ見てないですけど。で、まあ、原作でも好きな回だったんですけど、やっぱりアニメで見ると、あーってなるなって思ったのが、あの、庄司くんの回ですね。割と、その、UA1 年 A 組の中では、そこまで中心になるキャラではなかったんですけど、この終盤に来て庄司くんを掘り下げる回みたいな感じだって、で、まあ、その UA1 年 A 組の中での異形型、まあ人間の ちょっと人間離れした姿形の個性を持ってるのが、まあ、常闇くん、高田くん、庄司くんの3人で、
はい、
で、庄司くんはまあ常にマスクしてて、ちょっと寡黙で大人びてる感じのキャラだったんですよ。
うん。
まあ、常闇くんも、高田くんも口数多い方じゃないんですけど、高田くんはちょっと、おどおどしてるような感じの、人見知り激しいみたいな感じの、うん、で、常闇くんはちょっと中二が入ってるみたいなとこあるんですけど、うん、で、まあ、その、庄司くんが、その、まあ、要は、ストーリー的には、その、ヴィランのスピナーってのが、まあ、その、黒霧っていうメンバーを奪還するために集団で病院を襲撃すると。
はい。
で、そこの、なんか根っこにあるのは、その、容姿が人間離れしてる異形系の個性を持ってる人たちへの差別が根っこにあると。
うん。
で、その差別っていうのは、その個性っていうのが出てきてから、まあ、まあ、100年くらいは経つんだけれども、やっぱりもう相当昔は差別されて、
うん、
で、都会ではまあ縮小傾向にあって、まあほぼないと言っても過言ではないくらいのところまで来てるんだけれども、やっぱりこう一部の地方の地域では未だ根強いと。
うん、
で、そういうところでこう、迫害を受けてた異形系のヴィランたちが、まあ一般市民も含めてもう集団暴徒とかして、スピナーに賛同して、こう、襲ってくると。
はい。
で、そこの防衛に当たるのが、庄司くんと、高田くんの二人で。で、うん、それはもう異形系の、その、ヴィラン、群衆が病院を目指してるとして、二人がまあ志願するわけですよ。
うん。
で、ここでまあ、結構過去回想とかで明かされるのが、庄司くんも昔迫害を受けてたと。で、なぜマスクしてるかっていうと、まあ、マスク取ってわかるんですけれども、その時の暴行とかを受けた傷が残ってると。
うん、
口元から後頭部にかけて。で、しかもその理由っていうのは、川で溺れた小さな女の子を個性を使って助けたことで、汚れた血が人に触れたみたいなことで暴行を受けたみたいなのがあって、うん、で、まあ、本人はそのことは自分の中では、まあ、消化してるから、
うん、
自分の異業に関して、その、クラスメイトに変に気は使ってほしくないと。
うん、
ただ、その、マスクしてる理由っていうのが、まあ、ヒーローをやるにあたって、その傷、異業の形、姿で傷があると、そこにやっぱ意味を人に持たせてしまう。うん、で、自分は復讐者だと思われたくないみたいな気持ちがあって、
はい、
結構セリフも、なんていうんですかね、嫌なことは山ほどあったし、忘れることはないけど、
うん、
でも嫌な思い出数えるより、もうたった一つでもこの姿で良かった思い出にすがりたいみたいなことを言って、
うん、
それはもうその、うん、自分の個性で、そう、女の子の命を救ったこと。でもこれって結構初期の頃って、まあそのデクが無個性ってとこから始まってるじゃないですか。無個性の悩み。
うん、
で、うん、この終盤でも青山くんっていう、まあ、まあ、スパイというか、内通者がいて、で、彼も実は、うん、無個性で、うん、それを、オール、フォー、ワン、だよね。いつもこっちゃいなんだよな。オール、フォー、ワン、
ね、オールと。はい。
そうそう。うん、オール、フォー、ワンに、なんか、まあ、個性与えられて、みたいなとこもあったりして、
うん。
でも、それを今度逆に個性がある、自分の個性によって迫害、を受けたみたいな、ちょっと対極にある、ものを出してくるっていうのも、
うん、
ここに来てそう来るか、みたいな、
うん、
うん、のあったりするし。で、やっぱりこう、庄司くんは、徐々にそれでも差別は少なくなってきたと。で、みんなの努力があって、
うん、
で、そういうことを俺も、紡いでいきたいみたいな。
うん、
もう一世代で何か変わるってわけじゃないけど、もう少しずつでもいいからなくしていきたい。だから、この今のボートとなったスピナーたちを止めたいと。
うん、
結構セリフの中に、これでまた30年対抗するみたいな。せっかくここまで来たのに、この異形の人たちが。
徐々に良くなってるのに。
そう。異形の人たちが、こういうことをするってことは、また差別が、起こってしまうみたいな。
うんうん、
で、やっぱり自分も迫害受けてきたし、自分を傷つけたものに正当性なんかないけど、でもお前らのやり方は違うと。で、これを原作でも結構、うわ、いい、 グッときたあれなんだけど、復讐者にならないでくれよって言うんですよ、庄司くんが。これはね、なるなとかじゃないんですよ、
うん。
ならないでくれよって結構その、願いじゃないです、敵に対して。
はいはい
はい、ここがまたね、切なる、なんていうんですかね、思いみたいのが叫びに現れてる。しかも、寡黙だった庄司くんが叫ぶ、うん。
あの庄司くんが。
うん。でもそこに一方そのやっぱ迫害を受けてきた復讐者たちの叫びもあったりして、
うん、
やっぱやられたらやり返せばいいんだみたいな思想になってる。
だからまあなんかね、話聞いてると、ただ歩いてるだけで石投げられたとか
言う、う
ん、
そうそうそう。
ことも言うんですよね、そのボートたちも。ねうん、
歩いてただ
けで本当にひどい。
殺虫剤を撒かれたとか。
うん、
うんだから、これって結構本当さ、同じ差別されたんだけど、復讐に走ったものと走らなかったものの、だから同じ傷を持つ者たちの戦いっていう、
うん、
結構やっぱヒロアカってそういう思いのを描くとこあるから、
そうですね。
うん、ここに来てっていう。で、まあこれ、配信が二次祭ヘルツは土曜日なんで、
はい、
まあこの後の回ももう当然配信してるんで、あの原作の流れ言うと、うん、
はい。
この二つの戦いがすごいのが、この異形としての迫害云々の、その未来に関しては、庄司くんが勝つんですよ。
うん。
こう、みんなにこう、心が通じるというか、思いが通じるみたいな、あの、ボートとしてる人たちにも。
うん。
ただこのミッションの遂行にしてはスピナーが勝つみたいなところがあって、
うん、
ここがやっぱり話の盛り上げどころとしても、単に心が通じて良かったで終わんないっていう。
もう、どっちが勝つんやってずっとなってますもんね。
うん。
いけそうと思ったら、
そうそうそう。
こう来るかみたいな。ヴィラン側もヴィラン側でやっぱすごいし。
だから結構見てるとヴィランにも友情みたいのがあったりするじゃない。
そうですね。で、なんか、まあ理由も、あるんやなっていう、うん、だ今回のその差別の感じも考えると。
だから、絶対悪がオールフォーワンなわけよね。うん、全部画策してて、うん、いろんな種をまいてやってきてるって、うん。だからこそ、そのヒーローとヴィランが、ガンダムの連邦とジオンじゃないけど、
うん、
もちろん正義はヒーローの側なんだけど、その ただ単に正義と悪で分けられないみたいなところがあって、
うん、
いや、結構やっぱりヒロアカは、まあ原作も好きだし、アニメもね、すごく力入れて作ってくれてるしで、ここに来てやっぱもう、原作知っててもやっぱ引き込まれるね、うん、ヒロアカは。
そうですよね。いや、アニメで見ても、うん、いや、僕ちょっとこの回見てないんですけど、
うん、
見よっこの回。すごい好きな回なんですよね、僕も原作で。
うんうんうんうん、
あの、コーダくんが、ちょっと覚醒みたいなとこもかっこいいし、その回想で、その、庄司くんが、みんなに実は過去こんなことがあったんだって言った時に、
うんうん、
その A 組のみんなが、
うん、
庄司ってこう腕がちょっと分かれるような、
うんうん、
ね、異能個性なんですけど、
うんうんはいはい、
そこにみんなが入ってくるっていう、
うんうんうん、
あの脇にみんなを挟むみたいな感じで、
うんうんうん、
あの、つゆちゃんが、ここがぬくいの知ってるのっていうセリフがあるんですけど。
これは、なんか、結構初期の頃に、あの、腕の中に入るシーンがあるんだよね。うん
はいはい、
あの、なんだっけ、学園祭じゃないけど、バトルの時に、
はいはい。
うん、同じチームになってっていう。
騎馬戦かなんかですよ
ね。そうだね。だから結構、その、うん、まあ、ヒロアカ、もう最終章になって、次の巻で終わる、なんだけど、
はい。
やっぱ結構個々のキャラってもう掘り下げようと思えばいくらでも掘り下げられるから、なんか原作終わった後でもちょっと目立てなかったキャラとかでも、なんか一本のね話になるようなものが、堀越先生は作っ、あの、裏設定とかでいっぱい作ってるような気がするから。
確かに全員のオリジンとライジンがあるんだ。
ああ、もうそうですよね。いや
ー、
だからね、ちょっとここに来てまたヒロアカ熱が、わあ、なんか、再燃してますね。見てて。いや、ちょっと素晴らしいっす。うん。
はい。すいません。僕、そういう、そんな中、ヒロアカでその、名前調べてたら、今。
うん、はい、はい。
ピクシブ百科事典の、人男っていうカップリングのタグを見つけて、このタグの検索数が、8月に入ってから、ぐんって上がってるんですよね。
うんうん
た多分アニメの影響なんだろうなっていうの。
え、何のタグ？誰と誰？
ショートコです。
庄司くんと床闇くんか。
そうです。
おー。
は
ーさっきのショートコの タグが。
結構ね、
そこなんだ。
庄司くんはね、こう、水面下の人気あったけど、ここでさらに、また人気がって出てきた感じもあるね。いや、この異形の3人いいんだよな、異形系の。
そうですね。
床闇、甲田、庄司は。まあでも本当、ちょっと、ますます見逃せない、ヒロアカですね。
なるほど。
はい。そんな感じです。
はい。じゃあ、
さあ、じゃあ、ドイチューさん。
私。
はい。
僕もちょっとやっぱ、ジャンプになるんですが、逃げ上手の赤君。
おう。
が、まあ、面白いですね。まあ僕、実は、事情があって、中学校しか出てないんですけど。
なんでだろう。
まあいろんなね、いろんな事情があります
ね、はい。いろんな事情がね、
うん、
あって、
うん。
なんで僕、ほんまに、その、日本史とか本当にわかんないんですよ。
はいはいはいはい、ああ、なるほど。はいはい、
はい、はい。だから、結構ね、苦手なものは苦手だったりするんですよ。子供の時ってそんなにやっぱ、うんうん、ルロケンもそこまでハマれなかったのは、ちょっと、そういうところもあったりとかして。で、これもまあ、なんか知っとるけど、まあ、鎌倉幕府はまあ、
うん、
ねえ、ぐらいは、普通に、俺は直角のオープニングテーマで、いい国作ろう鎌倉幕府って歌ってたから。
頭がパニック検討し。
そうそうそう。で、まあ、そんぐらいはさすがに知ってるし、で、
うん、
足利尊氏っていう名前は知ってるんですよ。
うん。
うん。はい、はい、はい。
耳馴染みはあると。
耳馴染みはあるんですよ。多分なんか漫画かゲームかなんかで出てきたんかしらんけど、うん名前は知ってるって思ってて、
うん、
そんな悪いやつやったんや、みたいな感じで俺楽しくワクワク見てたんですけど。でも知ってる人からしたらね、そういうことがあったっていうのは分かってるんでしょうけど、あ、ほんまにいたんですよね、時行は。
そうそうそう。やっぱベースは、史実ですから、は
い。そうですよね。
史実の流れに、アレンジ加えてますから。
いや、確かに歴史ものって、うん、要は架空の人物を据える場合もあるから、
うん、
ちょっと本当にいるのかなって分かんないですよね。
そうなんですよね。うん、
いたとしてあんなに可愛いのかとか。
そうそう、まあね。それはありますよね。
うん、
うん。まあ今となってはもう時行なんて俺の中ではもう可愛いことしかもう認識はないですけどね。
あれ、でもね、時行が本当にあんな可愛かったら、
はい、
俺もっと歴史好きになってるって。学生自分に。
時行と沖田総司ですよね。
沖田総司。
でも、わからんなりに見やすいというか、その、
うん、
結構作り方が、結構現代っぽいパロディギャグみたいなのも間に入ったりとか、うん、その、うん、より、なんとか、未来が見える
って言った
、諏訪の、
はいはい、
神様。
うん。
だ未来が見えるという設定が俺すごくいい味を出しとるなと。
よりあれちょっと発明だよね。
ねえ。
だから突っ込みをちょっと現代風にできるじゃない。
そうですね。
ねえ、なんかいじり方とか。
うん。だから、スゴロクは未来ではこうなるみたいな感じで完全にみんな桃鉄みたいなことやってて、
うん。
はぁ、面白いって思って見てたら、一方 CM 明けぐらいにはもう首バッサバサ切り落とされたりとか、
うん、
なんかすごいな、このアニメ。っていう感じ
で。やっぱ人死ぬシーンは結構えぐく書いてるよね。
そうですね。うん、いや、なんかその辺のなんかこの敵をなんか、ちょっと気持ち悪い感じで描いたりとかが、うん、ああ、やっぱり松井先生っぽいなって、なんかネウロ時代の。
はいはいはいはい、はい。
うん、
でもそれでいて結構なんか魅力があるというか、キャラクターにやっぱみんな。
うん。
でも、こっち陣営、その、仲間たちが結構増えてきて、
うん。うん、
まあ、長者党でしたっけっていう。
そうね。
まあ、仲間たち。はい、みんな、な可愛いし、
うん、
風間現場とか、
はいはいはい、
これはもう 多分、ゆうきあおいマジックですげえ可愛く見えるし。
うん。
もう、ときゆきだけじゃないな。みんな可愛いわ。
そう。油断してちゃダメだよね。
そうですね。で、5話ぐらいで、なんか弓勝負みたいな。うん、で、弓勝負弓で。
弓だ。はい。
弓、うん、うん、使ってなんか、勝負するっていう、小笠原定宗っていう人が。
犬を追うやつね。
あ、そうそうそう。それでなんか、戦いに挑んでくるっていう話で。で、
うん、
小笠原流っていうのが、まあ、弓道ではあるっていうのをやってて。
うんうん。
で、うちの神さん、弓道やってたんで。
はいはい。
うん。
で、聞いたら、あ、私、小笠原流やでって言われて。
うん。
ああ。
なんか本当にすごい有名らしいんですよね、
小笠原流はやっぱ聞いたことあるからね、その、弓のあれで、
はい。うん。私も小笠原流。でも、サダムゼンはあんなやつやとは知らんかったって言われて、多分、あんな目出てへんと思うねっていう話をしたんですけど。
ビジュアルはな。
松井先生のアレンジやろっていう。
ビジュアルは。
ね、諸説ありますになっちゃう。
そうそうそう。でもそこでなんか、その戦いの時も、その逃げながら弓を撃つという技をなんか、編み出す感じなんですよね、時行が、
うん
で。それがなんか、押しひねりっていうなんか、
うんうん、
もう体を90度上半身だけ曲げて、後ろに放つって、うん。なるほど、和歌の得意技、押しひねりだみたいなこと言ったら、
うん、
またその、よりしげが、いや、未来ではもっと少年心をくすぐる呼ばれ方をしているよ、みたいな。
うん、
言ったら、ちょっとローマのなんか、
はいはいはい、
ローマの戦争の、なんか注釈みたいな回想が入って、うん、それがパルティアンショットっていう、
うんうんうん、
パルティアっていう国、その弓の打ち方をよくやっていた、うん。で、パルティアっていうのは、ファイアーエムブレムっていうシミュレーション RPG がある。
はいはいはい。う
ん、それの最強の弓の名前がパルティアなんですよ。
ああ、
そうそう。だからパルティアっていうの名前は、あ、そこから来てたんやっていうのは初めて知れたし。
あ、なんか、真剣ゼミでやった場所だみたいな。
そうそうそう。もうね、今、俺、一番歴史を学んでいるかもしれない。このアニメで。いろんな。
ああ、でもそうかもな。
うん、まあでもそうだもんな。
うん。
だ気になると調べちゃうしね。やっぱ。
そうですね。
うん。だから俺も、やっぱ歴史そんな得意じゃないから。
はい。
始まった時に、どこまでこれ史実なんだろうみたいなのやっぱ調べたら、あ、なるほど、こうでこうで、本当にこういうことがあって、こうなったのね、うん、みたいなのがわかるから。興味は湧くよね。
なんかちょっとしたものを漫画っぽく誇張してって感じなんですかね。やっぱ目のいい小笠原流やったとかを、だからああいう感じにしてるとか、
うんうんうん、
なんかめっちゃ耳のいいふさすけとかも出てくるじゃないですか。
うん
うん、それはまあ異能として、
うん、
その強い強キャラというか、だから敵が、の勝ち方も魅力的やなって思うし。
結構あれなのがね、なんかまだ全然明らかにはなんないけど、やっぱ何か取り付いてるみたいなとこも、設定とかもあったりすんのがね、なんか、
うん。
なんかそういう印象もちょっと見てると受けたりするんだけど。
ね、うん。
うん。
ちょっと神がかってるもんなって思いますもんね。
うんうん。
高氏とかはやっぱ。
そうそう。
なんかラスボス感えげつない、もう、ガンガン出してくるから。
うん。
どうなるか知らんかな、歴史。どうなっちゃうの、うん、
まあね、だって、ちゃんと調べればね、結末って、まあ、わかるじゃん、
う
ん。
そうですよね、
うん。なんだけどっていうのが、やっぱり歴史の面白いところではありますよね。
うん。うん、いやー、ちょっと面白いですね。ただ、うん、ブヒブヒ可愛いって、最初は思ってたんですけど。
思ってた。
改めて、勉学を。
勉学。
歴史を学んでる。
歴史を学ぶって楽しいなって、ここに来て思ってます。
いやでも本当あの頃このね、このアニメがあれば。
いや本当、そうですよ、うん。だったら俺もうちょっと勉強してたな歴史ちゃんと。
でも、高校はやめてるよ。
そういうことじゃないから。
そうそうそうそう。歴史が好きなまま学校やめてるよ。
そっか、そんな不良もいっぱいいますもんね。
そうそうそうそう。
はい、でもすごくなんか面白いです。
うん。
バランスが取れてて。
はい。はい。了解です。そんな感じですかね。
はい。
はい。了解です。じゃあですね、A パートはこの辺で。B パートはまた、まあ、先週も告知しましたけれども、リスナーからのリクエスト企画やってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。自分の YouTube チャンネルにゲストに呼びたいキャラは誰？
お
ー。はい。ということでですね、先週リクエストがあったんですけれども、自分の YouTube チャンネルがあるとして、好きなキャラクターゲストが呼べるとしたら誰を呼んでどんな企画をしたいかというような感じなんですけれども。
うん。
はい。
まあ、あれ、この中で一応 YouTube チャンネル持ってるのって俺だけになるのかな？
土井さん一応持ってます。
あ、
一応持ってますよ。
最近はあまり稼働してない感じ。
全く。
あの、うん、3年ぐらい稼働してないですよね。
だと思いますよ。はい。
まあ俺もちょっと引っ越しバタバタしてまだ、あれだな、そっから再開できてないけど。まあでも、
なんかゲームとかやってたんですけどね。
うん。
なんか、プレステ2で、謎解きのゲームやってて。
うん。
生配信で。
はい。
で、文字入力しようとしたら、うん、文字に候補が出るじゃないですか。
うん。うん、はいはい。
そこであの AV で検索したワードが全部出てしまったんですよ。キーって打ったら巨乳とかすぐ出ちゃって。
はいはいはい、はい、はいはい。
もうこんなもん放送事故やないかっていうのがあって。
あれね、あれは。
いろいろ向いてないんですよ、俺、本当こういうの。差別ぶちまけたりとか。
ありましたね。
あでも、それは、本当気をつけないとな。それは本当に。
はい。
面白くないじゃなくて、嫌だもん、やっぱり。検索、自分が検索してるものがバレるってもう。
うん、
はい。そういうのに気をつけつつ、自分の YouTube チャンネルゲスト呼びたいキャラ。はい、じゃあまた松崎さんから行きましょうか。
はい。僕、YouTube のチャンネル持ってないんですけど、
うん。
あの、別のサイトでたまにゲーム配信してるんですよ。
ほう。
なんで、なんか、まあ、ゲーム配信したいなと思って、誰かと、
うんうん。
で、まあ、ゲームでパッて思いついたのは、やっぱりハイスコアガール。
ああ。
うん。
ただ、ハイスコアガールで、じゃあ誰と、なんかゲストというかコラボというか、
うん。
やるのかなって思ったときに、
うん。
大野さんとは会話が、
そうだ
ないなっていう。
まあ、うんうん、そうですね。
ハルオが、ハルオのあの圧倒的なあの解説力がないと。
そうね。大野さん、通訳としても必要になるから。
うん、ゲーム配信だと普通の YouTube 見たらつまむわけにいかないもんな、間を。
そうですね、うん。プレイ動画になっちゃうから、もう。そう実況動画じゃん。
ああ、それに基本的には生か。
まあまあ、録画も全然ありますけど。うん、
編集ありますけどね、
うん。
なかなかつまむのは。
ただ我々がやってる意味が全くないっていう。
うん。
ただ、うまいプレイ動画を見せるっていうだけに、
うん。
なりそうだなっていうのと、
うんうん。
で、まあ、じゃあ、日高さんか、と思って、
うん。
思ったんですけど、
うん。
やって、俺がちゃんと話せるのは、
うん。
多分、春尾だな、と思って。
なるほど、冷静に判断すると。はい、
うん、うん。
で、なんか、春尾と撮ってて、
うん、
お母さんの声が入っちゃうとかちょっと面白そうじゃないですか。
はいはいはい。はいはい、はい。
絶対入ってくるわ。
あんた勉強まだやってないのみたいな。宿題はみたいなことを、
うん、
の声がちょっと入ってくるのとか、ちょっとトラブル的に面白そうだなと思って。う
ん、はいはいはい。
昔のニコ生でよくあったような。
ね。
そうそう。
やっぱ面白かったもんな。なんか
うん
こんなことあるんだと。
うん、
で、春尾だったらなんか、本当になんか楽しくゲームやってくれるし、
うん。
まあそのゲームの解説役としてもなんかいいなと思ったんで、
うん、うん。
僕はその春尾とゲーム配信します。
ああ、なるほど。
ね。
はい。
じゃあ次俺ですか。
はい。
やっぱりまあ、一応、 階段の YouTube をやってるっていうのがあるんで、
はい、
まあそういうのを誰かとやりたいってなったら、やっぱりまあ一個出てくるのは、白坂小梅ちゃんですよね。
ああ。
はい。
出れますの。まあ、絶対怪談ホラー系あの子は好きだし、
うん。
あとやっぱ見えるというような話も伺っております。
はい。うん、あの子がずっといますから。
はい。
小梅ちゃん
の。まあ、小梅ちゃんとやるのは楽しいかなっていうのがあるんですけど、やっぱり、二人だけだと、なんかバリエーション、やっぱコラボみたいのでどんどんね、広がっていくみたいのも話を聞いてるんで。
うん。
お
できれば、おきぬちゃんブッキングしたいんですよね。
おきぬさん、おきぬちゃん。
本物をちょっともう。
本物。
本物に出てきてほしいんですよ。もう、
もう。あのおきぬちゃん。
あ、そうそう、あのシンデレラじゃなくて。
はい、はい、はい。あ、そうそう、ごめんなさい。もう出れますから飛び越してます。
はい。ゴーストスイーパー三上の。
はい。おきぬちゃん二重の意味でバズると思うんですよね。本物の幽霊がっていうのと、うん、何この子かわいいっていう。
うん。
うん。そこはちょっと攻めたいなーっていうのと。
うん。
あと、ちょっとその、じゃあ、小梅ちゃん、俺。で、たまにおきぬちゃん。
うん。
の中で、ゲストで呼びたいのは無志士の銀子。
うん。
あの人持ってるじゃないですか、いっぱい。
はい、はいはい。
持ってるというか、はい。
持ってる、そう。珍しい話いっぱい持ってるから。
はい。
やっぱちょっと、この3人抑えて怪談 YouTube。
なるほど。
やりたいですね。
幽霊キャラって他なんかいるかな、うん、
いや、探したら結構いることはいるんですよ。
まあ、いるはいる
ん
で。
あの、社畜さんと、
幽霊ちゃん。
うん、幽霊ちゃんとかもそうですし。ただちょっと、おきぬちゃんは、好みの。
なるほどね。
僕もどうせ呼ぶなら、好みの子を呼びたいんで。
いや、それも、うん、過去のヒロインに会いに行こうのコーナーじゃないですか。
ちょっと階段どっか行っちゃってる可能性もある。
中学生時代好きだったあの子にもう一回会いたいみたいな。
階段チャンネルやのにずっとニヤニヤしてるでしょ。
全然、その顔が怖い。多分後ろにニヤニヤした男のハゲの、言うんですけど、いや、出演者ですよっていう。でもちょっとやりたいっすね。この3人で。はい。
なるほどね。
じゃあ、ドイッチューさん。
僕はね、うん、あんまりまあ YouTube で、まあたまに見るのは大食いとか見るんですけど。
うん。
結構フードファイターの人が今 YouTube でよく頑張ってる。
はいはいはい。
エルフダさんを呼んで、
うん。
いろんなポテト食べ比べ。
ああ。
で、俺はケンタッキー派なんで、ちょっと揉めようかなと思って。
うん、あ、喧嘩動画。
なるほど。
はい。
喧嘩動画だ。翌週謝罪動画。
なんかでも、やってみたいですけど、食べきれないじゃないですか、うん、ああいうのって。
うんうん。
でも、エルフダさんおったら、残りはスタッフがちゃんと食べましたが、ちゃんとできそう。
生きる。
スタッフがじゃないよな。本人が。
本人が。
どうします？たまに、なんか、ぐるぐるなったあのポテトのやつとか、あるじゃないですか。
ああ、あるね。
これは邪道だとか、やっぱりそれも言うのかな？
その辺も、揉めそう。ちゃんと、ちょっとこだわりはありそうな気がする。
でも、外飛び出したらね、大食いの、なんか、大盛りの店とかいっぱいあるじゃない？
はいはいはい。
ありますね。
あれを、結構その、まあ、一応って言うと変ですけど、女性がね、平らげるっていうのは、はい、
うん。
結構な、これは引きが。
人気ありそうじゃないですか。
うん。
う
ん、
あと、同時並行でダイエット企画とかも。
あ、そうですね。
同時食うのとダイエット交互にやって、痩せるわけないだろ
う。現状維持を保っているという。減った分ポテト食いますって。そうそ
う交互にやるなよっていう。
ああ、それ面白い。
ああ、いいっすね。大食いの子とかもね、いろいろまたいそうだから。
まあまあね。
コラボできそうっすからね。
うちの嫁も大食いですから。
ああ。
はい。
柳さんも結構ね。
柳さんとかもね。
うん。
カレー一んち来て3杯食ってましたからね、あの人。
寿司も遠慮しないしな。
はい。
寿司頼もうか、つって、ちょっと他が遠慮しようとしたら。
歯がいじ、なんか口を押さえて、褒めてましたからね。
いいっすね。
いいですね。大食いキャラいいですね。
もう一巡行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ、松崎さん。
もうなんかね、まあ、僕もご飯系考えてて。
うん。はい。
やっぱりね、アシリパさんにうんこ食わしたいなっていう。
え、それどっち味噌のこと言ってるのかな。どっちのおそまを言って
る。それちょっと待って、YouTube でしょ。
だから、
どこの動画サイトでやろうとしてんの、それ。
海外のなんか、
そう、もうさ、
ダークウェブとかは、
そうそう。
X ビデオ。
X ビデオだってダメだろう、もう。そんな。
いや、なんか、カレー味の、なんか、うんこ味のカレーみたいなとか。
は
い
は
い
は
い。
まあ、そういうのはありますよね。
ありますね。
なんだっけ、シミケンさんプロデュース。
シミケンさんが。
う
ん、
ああ、そうそうそうそうそう。なんかね、お店で、本当になんか、便器の、和式便器の、
そうそうそう。
形したお皿で。
はいはい、お皿で、ね。
とかもありますし。うん、あと、コーヒーで、あるじゃないですか。あと、コピルワクっていう。
ああ、はいはいはい、はい。
ジャコネコ。
うん。
そうそう。の糞から、
うん、
みたいな。
うん。
だからそういう、なんか、糞系の。
まあ、喜ぶかもね。
お前、何で、佐々木孫悟空に対抗しようとしてる。
そうっすね。もう、虫超えるにはもう、糞しかないかなって。
あれ、未確認情報だけど、あの人なんか、いよいよ動物のうんこ食い始めちゃうみたいな。俺もう、嫌だから、嫌だから、確認取ってないけど。
なんか、そういうちょっと、あれですね、あれ何でしたっけ、アマプラで、ダブル工事がやってた番組みたいな。
ああ、カリギュラ？
あ、そう、カリギュラみたいな。
はいはいはいはい。
地上波では流せない
ような。うん。やってはいけないっていう、ね。
はい。
YouTube ギリギリっていうか、アウトだろ。
誰でも見れる、YouTube で。でもなんかそういう、YouTube、そっち系の企画、本物は、使ってないよみたいななんか感じの。
はいはいはい、はい。
で、ちょっと軽めのそういうのやってみたいです。
軽いか松崎はそっち系意外と好きだからな。
あ、そうですね、はい。
お、結構話になると。
そっち行けるっていう
のは、ね。まあ、気づいてると思うけど、うん、俺引いてる時あるからね。
なんでよ。
なんでよ。友達やん。
いやいや、
せやね。
友達でもまたげ一線はあるよ、お前。
せやろ。友達やろ。
友達うんこ食うみたいな YouTube やり始めたら止めるわ。友達だから言うよ、俺は。つって。
あ、止めるな。それは止める。
止めるな。友達だと止めるな。友として。
うん。なるほどね。
はい。
俺、じゃあ行きますね。
はい。
やっぱね、もう一番、俺 YouTube で何見てるかっていうと、やっぱりまあ、プロレス関連がやっぱ多いんですよ。
うん。
うん。まあ、まあ、現役のプロレスラー、引退したプロレスラーが、こう、昔の話するとか、うん、あと、まあ、まあ、プロの人じゃなくても、その、いろんな豆知識みたいの、延々とこう喋ってるのとか。
はい。
やっぱね、プロレス関連のはやりたいなと思って。で、こないだの二次祭ライトで、なんかの時に松崎とすげえプロレスの話したじゃん。
うん、ああ、しました、う
ん、なんかのタイミングで。
ね、うん、はいはいはい。
すっげえ楽しかったのよ、あれ。
単純に、
うん、単純に。やっぱね、
久々にプロレスの話できて。
プロレス好きなんですよ。で、まあ前も言ったけど、まあ西口のメンバーで割と、プロレスの中でも趣味が合うやつと、LINE グループで、こんな YouTube あった、あんな YouTube あったってわちゃわちゃやる。
はいはい。
なんかそんな話したな、プロレスの話したな。俺なんかすげえ怒られたんだよ。三重詞間違うなんてお前何やってんだよ、みたいな感じで。すげえ、あんな怒った三平さん俺初めて見たかもしれない。
そうか、三重詞なんか間違ったんだっけ。
そうなんです、そうなんです。
これだから、中卒はとか言ったっけど、
そうそう。言ってた。
そう。すげえひでえこと言われて。
ちゃんと中学、高校卒業してないからこんな間違えるんだって。
あと俺、またぐなよって言いましたね。
またぐなよ。
またぐなよ。
あれはそうですね。あの、はい、長州力が大仁田に行った。はい、まあでもね、そうなんですよ。だから、松崎と話しても、
うん。
その、西口のメンバーと話してもこんな楽しいんだから、
うん、
プロレス好きの女の子と話したら絶対楽しいと思ったんですよ。
なるほどね。
なるほど。
僕なんてもう、にわか中のにわかですから。うん、もちろん。
それでも楽しかったんだから。俺下手したら前回のライブで、一番あそこ饒舌に喋って
たで、いいと思いますよ。
いろいろ考えて、あんまりこの子、その、詳しくはない、この子のことを、詳しくはないんですけど、プロレス好きだというので聞いてるのが、はい、それこそあれ、アイマス関連の、福田のり子さん。
はい、ああ、はいはい。
うん。
ミリオンライブ。
あのことは、ちょっと話をしてみたいですね。
はい。
おそらく最近の新日とか好きだと思うんですよ。
多分そっちな感じはします。
うん、でもね、なんか、その子、福田さんをね、
うん、
昭和に染めたいんですよ。
言い方おおほほ。
いや、確かに今のプロレスも素晴らしいけれども。うん、やっぱりこれ、プロレスというのはこれ、歴史を学ぶようなものだから。
まあまあまあ、わかります、
うん。まずは日本で行ったら力道山から学んでみましょうか、みたいな。日本プロレスから学んでみましょうか。
標準に帰らさへん気やん。
まあ、ちょっと福田さんはちょっと興味あるね。
うんうん
うん、結構プロレス詳しいキャラって探したけど、いるけど、プロレス実技とかをやるキャラは結構いるけど。
まあ、それこそ、
その技をね、うんうんうん。
ツッコミで、みたいなね。
そうそうそう。
三平さんが言うやつですよね。
そうそうそう。そうフルメタルパニックフモフで、金目が、
うんうん、
ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールドって決めたときは、ちょっと、うわ、こんな、マニアックな技、やるんだ、みたいな。
すげえ、スラスラ出てくるの、すげえな。
すごいな。
めっちゃオタクじゃん。
見当もつかへんわ。もう、技の。
さあ、今の、うん、やってみてくださいって言われて、
できないですね。こうやってね、こうやってこう、足入れてね、そのまま後ろに。
ラジオやぞ。
トヨタマナミだったかなのオリジナルなんですけど。あと、心コネクトで、まあこれ、くしくも名前一緒な、八重樫太一ってキャラが男なんですけど、
はい、
この子は熱狂的なプロレスファン設定で、
うん、
あの、部屋にもね、結構当時、まあ WWE とか、すごいブーム、日本でもブームだった頃だったんで、うん、ポスターいっぱい貼ってる描写もあったりして、
うん、
で、そもそも作者の方が、アンダー、テイカさん、サダナツさんと呼ぶのかな。それはアンダーテイカーっていうレスラーのパロディだったりして、一回心コネクトの現場でちょっと一緒になった時に、なんかすげえプロレスの話で盛り上がった記憶があるんで、
うーん
なるほど。
コネはあるんで八重樫太一くんは呼べると思いますんで。
なるほど。
まあそんな感じでプロレスのちょっと YouTube はやりたいですね。
なるほど。
はい。
なるほどね。
さあどうでしょう。
僕はじゃあね、まあ、やっぱちょっと興味のある分野を、
うん、
しかもコラボでやってみて、
うん、
経験してみたいので、
うん、
まず yourself に、
うん、
木材で何かを作ってもらいます。
うん、DIY の、はいはい、
はいうん。DIY 動画、YouTuber いっぱいいますからね。
いっぱいいます。
うん、はい。で、多分、そんなうまくはいかないと思うんですよ。セルフ一人では、
うん。
で、木片がいっぱい出るんで、そこをもうシマリンと焚き火します。
すごい。すごいキメラだ。
はい。
キャンプのコラボ。
はい。キャンプ場でまずまあ木とか切って椅子とか作ってみようっつって多分失敗したら、うん、よし燃やそうっつってシマリンとみんなで燃やす。
燃やそうってなる。
ああ、どっちの層も取り込めるね。キャンプも、はい、DIY も。
で、あの二人やったら、 なんかまあ、セルフはほっとけないだろうから、シマリンも心をすぐ開くんじゃないかな。僕はもう、カメラマンに徹するんで。
ああ、でもセルフとシマリンいいかもね。
本当ちょっとなんか、
今言った、ね、ほっとけないから。うん、
で、まあ一応焚き火とかキャンプとかもね、YouTube で人気に、ダブルの人気コンテンツのコラボですから、
うんうん、
これはバズるんじゃないかなと。
一口で二度美味しい。
はい。
ドイツ何やんの？
僕多分、まあ、ちょっと奥で料理作ったりしてます、じゃ
あ。あ、まあ料理もね。
そうですね、一応、キャンプ飯とかね、
おうおう
やってみたい。
すごい、いいとこ取りじゃないですか。
はい。
なるほど。
その余った木材を、大仁田か誰かが、こう、バーンってやられて、
はい、
血流して、
そうですね。プロレスも取り込む。
プロレスも入って。
大仁田来るとめんどくさいよ。大仁田気使ってくれないよ、これ。自分の喋りたいこと言って。もうなんか、もうああなってくると、どこまで本当か嘘か分かんないような話して。
じゃあもう大仁田にうんこ食わしましょうよ。
ひどい着地。ひどい着地じゃない。
電流爆破うんこデスマッチ。
見たくないの飛び散るんだろ、だって。
飛び散ります。お蕎麦が飛び散ります。
それもう、リングサイド誰も買わないよ。特別リングサイド全部売れ残ってるよ。だってうんこ飛んでくるんでしょ、つって。なるほどね。もう一巡軽くいきます？
ああ、はい、なるほど、はい。僕ね、まあ、アニメキャラで、で、まあ、本当に、っていう、なんか夢のあるやつ。
うん、
うん。
同じ声優さんのキャラクター同士で対談みたいな。
おお、
いいね。
うん、うん、うん。
なんか、お互いなんか声似てるけど、なんか、お互いのキャラのことどう思ってるのかとか。
うん、うん。
なんかいろんな声優さんバージョンでやってみたいですね。
うん。
この辺の。
なるほどね。
はい。
あ、それはでも面白いな。
なんか、わかんないですけど。はい。
すげえリアルなこと言うと、制作会社さえ許したら、実現したら、絶対そんなのバズるよね。
まあね、
見たいもん
ね。そうです
ね。うん。
うん、
まあ、わかりやすいところで言うと。ドラマ CD み
たいな。うん。
悟空とご飯とご天がまず喋って。
それね、できるのよ。
公式でやってんじゃん。
それはできるんですけど。
それも、公式でやってんだもん。
なんかわかんないですけど、例えばその、井上貴彦さんの、声のキャラクター同士だったら、
うんうん、
お互い声が似てるって気づくのかなとか。
あ、
うん、
なんか結構、そういう穏やかなキャラクターが多いから、みたいな。
うんうんうんうん、
動画長いのかなとか、
うん。はいはいはい。
なんかそういうなんか
ちょっと倍速で見たらちょうどいいみたいな。テンポ的には、
はい。なんかそういうちょっとなんか夢のある感じの。
うん。
は見てみたいかなっていう感じです。はい。
まあじゃあ俺もじゃあちょっと夢のあるみたいな感じで。まあ僕ちょっと楽器たしなむじゃないですか。ギター軽くですけれども。
はいはいはい、
でもちょっと練習してみたいなとこれマジでちょっとあるのがドラムなんですよ。ドラムって今まで本当にやったことないから、ちょっと、なんかやってみたいっていうのがあるんで、
うん。
そしたらもう、にじかちゃん、りっちゃん、すばるちゃん、呼んで教えてもらいたいですよね。
ああ、ドラマ。
うん。
なるほどね。
なるほど。
もう、あの三人がいれば、何もいらないっす。
俺も全く同じようなこと考えてたわ。
教えて。
俺、
同じようなこと
を。もう、俺トランペットって言って、ゆうこ先輩呼ぼうと思ってた。今自分が恥ずかしくなった。俺こんなこと言おうとしてたんやって、三平さんの聞いて。
そうですよ。そうですよ。順番の問題ですよ、順番の問題。俺がお前のような気持ちになってた可能性だってあるわけだからな。
主義私欲ですもんね。
あれ、ヒロアカでもなんかバンドするのなんかなかったでしたっけ？
あれはカッチャンが叩いてましたね。バクノー君、はい。
ドラムは。
じゃあもう一人。
ちょっと調べたら、あの、山田大河ドラムやってましたよ。ゾンビランドサガの。
ああ、やってた。
やってたか。
うわーってやってましたよ。
やってた、やってた。
やってたわ。
あの子は入ると、おかしなことになるような。別のり、別のりでなんか
教えてもらえ、
オープニング映像だけ、タイちゃんに出てもらいたいですね。なんか、毎回。そっか、もう、同じようなことを考えちゃう
んですね。同じような感じでしたね。
トランペットです、ね、
うん、トランペット。
トランペットか。
トランペット誰に教わりたかったのさ。
いや、ゆうこ先輩ですよ。ヘビキューホニアムの。なんか別に、トランペットはまあ、置いときますよ。
話したいだけじゃん。
いや、そんなこと言うどりさんにはもう、クワマンです。
なんでやねん。
いやいや、やって、ありがたい話だよ。
ありがたい話ですよ。
じゃあ、カレー食ってもらうよ、俺。スプーンの持ち方見たいじゃん。
あのね、とんでもないことになる。
スプーン持たせてみたいやるよ。
悪い YouTube。まあ、でも、こんな感じですか。
はい。
了解しました。じゃあ、はい、こんな感じで、はい。今回は、もう、私利私欲にまみれた、自分の YouTube チャンネルにゲストに呼びたいキャラは誰をお届けしました。はい、エンディングです。
はい。
はい。
では、感想は、ちょっと今回少なめなんですけれども。
うん。
S 剣月宮は2ちゃんだっけ？テキストサイトだっけ？どっちにしてもインターネット老人会だ。ああ、これ俺読んだ、初期の頃。
懐かしい。読んだ、読んだ。どいて、そいつ、かな。
お兄ちゃん。
どいて、
そいつ、そいつ殺せない。
うん。ああ、でも。流行りましたよね、その言葉。
うん。下手すと、本当に一番最初に読んだのこれかもしれないな、
そ
う
す
ると。
歌になりましたもんね。
うんうんうんうん。
お兄ちゃん、どいて、そいつ殺せない。
はいはいはい。それこそ、ニコ動で上がったりしたやつでしょ。
とかで、はい。
うん、
あ、これは懐かしいわ。
うん、
はい。じゃあ次行ってますね。懐かしの2000年代アニメを語ろう。2005年上半期編。神市がきっかけで深夜アニメを見るようになったし、神市のオーディオコメンタリーを聞いてアニメ界を知った。あ、まあ、私が所属してるユニットですね。第14話のこたつから一歩も出ないまま終わるというお正月会は、今見ても傑作だと思う。
ああ、はいはいはい。
オーディオコメンタリーね、でも俺神市は参加してないんですよ。なんかね、仕事被っちゃって。
あ、そうなんですか。
そう、これはね、当時まだ工業いたからね、なんか工業絡みの。
なるほど、なるほど。
仕事が入っちゃって、ちょっと、そっちを優先させなきゃいけなかったんで。ああ、懐かしいな。これでアニメ界知ったんだ。なるほど。はい。じゃあ、こちら最後ですね、今回。小市民シリーズ6話で、小鳩くんがよりによって、あの、幼いさんの楽しみにしてる、スイーツを取って食べようとしているのを見た途端、やめろと叫んでしまいました。
ターゲットにされるぞ。
そうそう。いや、確かに見てて、なんでそんなリスキーなことすんだと思いながら見てたけど。意外とでも、じゃれ合いなのかなってちょっと思ったりもしたけどね。ああいう、う
ん、まあまあ、
わざと、みたいな、感じ。まあ、でもちょっと、幼いさんはね、今後もちょっと注目していきたいキャラでは。
もう、何なんですかね、もう、なんかサイコパスみたいな感じに なってんのかな。マジで、堀川くんみたいなことになっ、
ね、
なりません、
うん、俺もう、ハレモンとして見てますからね。
かわいいんだけど。
登場回はピリッとする。
いや、基本登場するから。うん、登場回じゃないの、堀川くんじゃねえの。
まあ、という感じで、今週も感想ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい、では告知もろもろ、出張ライブご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況は現在劇場版を実況している関係で配信月1回になっておりますが、月額550円、生配信括弧アーカイブもすべて見られるという感じなんですけれども、今ちょっとまだニコニコの方が、復旧がどうなるかみたいなところもありまして、 現状は、とりあえず8月の分は、YouTube で、100回記念として、ゲスト、増成浩司監督を、まあ、お呼びいたしまして、お招きいたしまして、宇宙ショーへようこそ、無料で配信しておりますので、はい、こちらの方も、ぜひぜひ、ご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニチ配信中です。基本的には毎週金曜20時更新になっておりますので、こちらの方も、チャンネル登録、ご視聴、コメント、感想、こちらの方に送ってもらっても大丈夫ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク、yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第453回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
でした。はい。OK です。
はい。
はい。そっか、そんな、かぶったか、ドラムとトランペットが。かぶりました。ドラム、楽器と欲望がかぶったか。
まあでも、YouTube ってなるとなんか、やっぱ、何やったらええかって言ったらかぶっちゃいそうな感じはありますよね。
まあ、
ね、ほんだ、飯系やったら、なんか、うん、ライオス呼んで、
ああ。
なんか、珍味食わすとかね、考えてましたけど。
ダンジョン飯チャンネルバズるだろうな。
あね、
こんなモンスター調理してみました。
うん、
YouTube 向きの作品だった。
なんか、もうなんかひどいことしか思いつかないのか。あの、いろんなひどいところに、ダクネス放置してみたっていう。
あの、丸山ゴンザロスが行くようなところに。
そう。
それでも興奮すんのかな角度ちょっと違うような気がする。
好きなのとは違う感じしますよね。
まあ本人強いからね。
うん、そう。
意外と大丈夫って。
大丈夫だと思います。